マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第191回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、さて今回お話しさせていただきますのが Windows 8のクライアントハイパー V、 これについてですねお話をさせていただきたいと思っております。以前ですねハイパー V については第123回ですかね、2012年2月18日配信でお話をさせていただいております。これはですね過去配信ということで、過去配信のボリューム5ということでですね、ちょっと有料配信をさせていただいている中に入ってるんですが、この中であのハイパー V について一般的なお話をさせてもらいました。今回ですね Windows 8に載っているハイパー V、 クライアントハイパー V についてお話をさせていただきます。さてこのハイパー V なんですが、先日ですねこのマイクロソフト のテックエドとかですね、こういうカンファレンスのですねビデオを見ててですね、これハイパー V じゃなくてハイパー V と呼んでるんですね。もちろんこれ海外の方はね V なんていうことなくてですね、ハイパー V が正しい発音となります。 V は下唇を噛んで V と発音って言われるんですけど、本当に噛むわけじゃないんですよねあれね、まあ、そんなところであの言ってるんですが、まあ、かといってね今後ハイパー V と呼ぶかというとですね、なかなか慣れないものありましてね、じゃあ例えばコンパトラー V、 コンパトラー V と呼ぶかというとそういうことはなくてですね、あの普段からコンパトラー V の話をするかというのはちょっと別として、あのまあ、このままハイパー V という言い方をさせていただきたいと思っております。このハイパー V とは何かということになりますが、このハイパー V とはですね仮想化システムになります。これはパソコンの中にですねパソコンを作ってしまうと、まあ、ソフト的にパソコンを中で作ってしまう、ちょっと正確な表現ではないんですが、そういったことでですね仮想的にパソコンそのものを作り出して、そこで OS を動かしていろんな OS をですね一つのパソコンの中で動かしてしまうという仕組みです。まあ実際はですねパソコンというよりもサーバー機で複数の OS、 もしくはあの Windows サーバーでも同じサーバーをですね分散させたりとかいろんな用途に分けたりしてですね複数立ち上げて動かすというのが一般的な使い方です。でこの従来 Hyper-V というのはですね Windows サーバーのみにあった仮想化システムです。まあ、もっと正確に言いますとこれ Windows サーバーというかですね Hyper-V というそのものもベースにして起動することができます。これあの無償で出ているバージョンがあるんですが、まあ、その Hyper-V という仮想環境、こちらがですね Windows 8でも使えるようになりました。これをですね Windows 8で動くものをクライアント Hyper-V という言い方をしています。まあ、従来仮想環境としてはですね、まあ、デスクトップ Windows の中ではバーチャル PC というものがあって、まあ、そこで仮想的に OS を動かすということをやっていました。もともとはですねバーチャル PC っていうのはコネクティックスという会社が作った仮想環境で、この後マイクロソフトが買収してですね、まあこれでこの後マイクロソフトバーチャル PC ということで提供されて Windows 7の XP モード、こちらにも活用されています。まあ、このバーチャル PC というのはですね本当にパソコンの中にパソコンを作ってしまうというやり方をとってて、でクライアントハイパー V というかハイパー V はですねハイパーバイザー方式ということでちょっと違う方式をとっています。でちょっとこれについてお話をするとですねちょっと非常にあの言葉だけでは難しいところがありまして、それをやって大失敗したのが第123回なんですが、まあ、あのちょっとやり方が違うということだけ今回ちょっと認識していただければなと思っていますが、 Windows 8からはバーチャル PC ではなくてですねハイパー V を使うということになっています。まあ、逆にハイパー V が使えるようになったということになります。こういったですね仮想環境の利点というのが、別に複数の OS を動かすときに、それぞれ別個にですねマシンを用意したりとか、あとはマルチブートにしてみたりとかですね、あとハードディスクをカートリッジで取り替えて入れ替えて動かすとかですね、そんな形をとっていることが多かったんですが、で実際私もそういうことをねやっています。まあ、そういった形でその複数 OS っていうことを動かすことができたんですけど、そういった準備をしなくても一つのパソコンだけで複数の OS を動かすということができます。でこの仮想環境上で動かす OS、 これをまあゲスト OS と呼んでいます。でこのゲスト OS はですね、まあ、Windows はもちろん Linux とかも動かすことができます。で Microsoft としても Linux がもう動きますということは明言しています。まあ、あと利点としてはですねこういった仮想環境の 中で古い OS、 ハードウェアが対応していないような古い OS を動かすこともできますし、あと他にこれサーバー的な動かし方なんですが、1年のサーバーで Windows サーバーを動かしてますと、実はその普段マシンがパワー有り余ってるんじゃないかということで、10種類のサーバー立ち上げたいときに10個のマシンをサーバーを用意してですね、一斉にこう動かしてても意外と休んでる間っていうのは多くてですね、10台分の電気が食ってしまうと。それをじゃあ1台のマシンに収めてしまって、忙しいサーバー動作するサーバー OS もあれば暇なサーバーもあると、そこの部分の能力をこう分け合って一つのマシンの中でやってしまおうということで、省電力にも役立ちますし、そのリソースを有効活用するということにもですね、非常に有効な手立てだと言われています。まあ、それとですね、このゲスト OS というものをですね、中で動かして不安定になってしまった、なんか動作おかしくなってしまったと言ってもですね、メインの OS、 あとは他で動かしている仮想環境に全く影響がありませんので、まあ、ちょっとそういった独立性も高いということでですね、まあ、いろいろ評価とか、あとは実際の運用とかでもですね、まあ、非常にこう分けて使うことができます。まあ、そういった面ですね、実験的にいろいろこう試すということもについてもですね、非常にこれ有効じゃないかなと思っています。そしてこのハイパー V なんですが、実際ですね、バーチャル PC とかだとこの仮想環境のマシンがウィンドウで出てきてましたけど、ハイパー V ですと、まあ、バックでですね、サービスとして動いてますんで、普段はですね、この仮想環境でマシン動いてても画面に特に出てきません。で、出さなくてもちゃんと裏で動いててくれます。それの見たい時にはですね、ハイパー V マネージャーという管理ソフトを立ち上げてもらって、そこでウィンドウ表示させてみるとかですね、もう一つハイパー V 仮想マシン接続ということで、まあ、直接ハイパー V のマシンを呼び出して表示することもできます。またリモートデスクトップ機能を使ってですね、同じパソコンの中もしくは別のパソコンからネットワークを通じてリモートデスクトップで表示させるということもできますので、サーバーマシンに、これ Windows 8でもいいです、いくつかの仮想マシンを立ち上げて、それを別のパソコン、ノートパソコンとかからですね、画面を見て操作するとか、そういうことができます。で、この中に面白いのが、ノートパソコンじゃなくてサーフェス RT でもこのリモートデスクトップのクライアント化機能がありますんで、別のマシンで動いている Windows 7をサーフェス RT の画面に出して Windows 7として使うとかですね、そんなこともできます。で、さらにですね、スナップショットと呼ばれる機能がありまして、動作しているゲスト OS の状態をですね、保存してくれることができるんですね。つまり今の状態を保存しておくと、この後に使ってた、いろいろこの後インストールしましたとか、いろいろデータを書き換えましたってやったんですけど、いやちょっと前の状態に戻したいとか、あとこれいろいろやったおかげで不安定になってしまったんで、前正常に動いてた状態に戻したいっていう時に、このスナップショットというところ、撮ったところまで戻すということができます。ですから、いろんなことに評価をいろいろ繰り返しいじって試すとかですね、そういったことにですね、非常に効果的じゃないかなと思っています。実際私もこう開発機とかですね、データベースエンジンを登録したり、やっぱりアインストールして別のものを入れたりとかですね、いろいろごちゃごちゃいじってしまって、でもやっぱりちょっときれいに元に戻したいとかですね、ちょうどあそこで動いてたとこの状態まで戻したいとかですね、そんな用途って結構あるんですね。もうその時にはこのスナップショットという機能で全く元の状態に OS 丸ごと戻せるということもできますので、これ非常にね、仮想環境の、まあ、ハイパー V のね、非常に強力な機能の一つじゃないかなと思っています。まあ、そんな便利なところがあるこの仮想環境、ハイパー V なんですが、動作させるにあたってですね、条件があります。まず OS ですね、 OS は Windows 8のプロもしくはエンタープライズ、これの 64bit 版に限ります。で、 CPU はですね、インテルもしくは AMD の 64bit 版の CPU ということになります。まあ、大体今出回ってるCPU でですね、まあ、PEC64 と言ってるやつ、まあ、これが必要ということになります。さらにですね、ハードウェアで仮想化支援をする機能っていうのが必要でして、これインテルでいくとインテル VTX、 AMD でいきますと AMDV と、いずれかの機能が実装されていることが必要になります。それとですね、 SLAT セカンドレベルアドレストランスレーションという機能、これも必要となっています。まあ、ここら辺のですね、仮想環境を動かすための条件ということで、この CPU にこの機能が載ってるということが必須になります。じゃあ私の持ってる CPU はどうなんでしょうっていうところ、非常に疑問に思われると思います。で、まずですね、 簡単に言ってしまうと Core i シリーズ、ここら辺はですね大体大丈夫です。まあ大丈夫ですと言ってもですね一応確認はしていただきたいと思うんですが、一方ですね Pentium、 あと Celeron、こちらはですね 64bit 対応であっても仮想化支援機能がなかったりとかですねありますんで、これちょっとよくね確認していただければなと思います。で確認するにあたってはですねいろいろ確認するソフトがあります。まあ、代表的なのがマイクロソフトの Core Info という、これマイクロソフトから無料で落とせます。そういったコマンドラインのツールもありますし、あとバーチャルチェッカーとかですねいろいろフリーソフトがたくさん出ています。インテル VTA の判定用ソフトとかいう形でですね検索してもらうといろいろ出てきます。でここでですねインテル VTA がサポートされてるか、 SLT がサポートされてるか、こいつは 64bit 版 CPU かということがですねすぐ表示できて、あこれハイパー V に使えるのかなということがですね判断できます。それとメモリですね、ですねメモリは仮想環境が2ギガで動くと2ギガバイトのメモリそのまま使いますので、それなりの容量を載せないといけません。 OS の数とかはね容量によるんですが、まあ、4ギガバイトあれば試すことはできます。まあ、2ギガバイトでもですねまあまあ、 実は使えることはできます。ただ実際なんかやるんだったら8ギガバイト以上、まあ、望ましいのは16ギガバイトとかですね、そのぐらいは実装しておきたいなと思っています。実際私 の、 デスクトップ Core i7 のマシンとあとシンクパッドですね、これそれぞれ 8GB 搭載しています。本当は 16GB にしたいところなんですけどね、まあ、でも 8GB でもですね、まあ、普段 4GB 使うってことないんで、他の分 OS2 つ3つ動かすぐらいでしたら、まあ、まあ 8GB でもですね使うことができますんで、まず 8GB あればいいかなと、で 4GB あれば試せるかなっていうふうにね見ていただければなと思っています。まあ、そんな条件があるんでね Windows 8クライアントハイパー V やってみたい方はですねちょっとご自分の環境をですね見直していただければなと思っています。ではですね実際これ動かすためにはどうすればいいかというとですね、まずインストールなんですが、特別何かメディアを入れてインストールということはなくてですね、コントロールパネルのプログラムと機能とところを選んでいただいて、これ普段ソフトのアインストールとかですねやってるところなんですが、その中に Windows の機能の有効化または無効化というメニューがあります。そこを選んでいただくといろんなこうリストが出てきます。そこを選んでいただくとこうツリービュー表示になってリストが出てきます。この中のハイパー V ですね、ハイパー V という項目がありますので、ここをですねチェックしていただいてインストール開始とやっただけでインストールが始まります。一回再起動っていうのが必要になってくるんですが、まあ、これだけの作業でですね簡単にハイパー V を使うようにすることができます。ただ一点これ非常に特殊な状況だと思うんですが注意していただきたいのが、自作パソコン使われている方でギガバイトのマザーボードを使われている方で USB 3.0 をオンにしているとですね、このハイパー V を設定すると OS が起動しなくなってしまうという事象があります。ちょっと古いねマザーボードを使っている方が対象なんですが、まあ、私みたいに P55 とかですねそのぐらいの世代を使っている方ですね、この問題はギガバイトもマイクロソフトも分かっていて、今協議中だって言いながら、そのまま放置されています。で、私のマザーボードも Windows 8を対応してないということで、もう BIOS のバージョンアップもなくてですね解決できてないという状況になっています。で、解決できてないでどうするかというとですね、実は私USB 3.0 の機能をオフにしてハイパー V を起動させています。というわけで、私のパソコンこれ Windows 8動いてるんですけど、ハイパー V もちゃんと動いてるんですけど USB 3.0 が使えないという状況ですね。で、これを解決するためにはちょっとマザーボードをどっか別のものに入れ替えなきゃいけないか、どうせでも入れ替えるなら外れるかなとかねちょっと悩んでるとかありまして、実は先週本当はねマザーボード変えたいんだけどっつってるのはですね、実はこの事情がありもあってちょっと今悩んでるところです。まあ、ちょっとそういった特殊なケースがねたまにありますんで注意していただければなと思っています。本当にレアケースですけどねこれね、検索してもですね1件しか出てこなかったです。はい、で話それてしまいましたけど、実際では、ハイパー V 使えるようになった後にですね、実際その OS を動かすようにするためにはどうすればいいかというとですね、このハイパー V マネージャーの中で仮想マシンの新規作成というのがあります。で、仮想マシンをここでマシンを作るとメモリーをどれだけ使いますとかハードディスクをどれだけ使いますとかね、そういう指定をある程度してですね、 仮想マシンを作って、でその仮想マシンを起動すると、その仮想マシンを起動して OS をインストールするということで使えるようになります。でこの OS のインストールというのは実際 CD とか DVD メディアから読ませることもできますし、 ISO イメージですね、 ISO イメージのディスクを読ませてこれから起動するってことで OS をインストールすることができます。私なんかよくやってるのが MSDN から OS の ISO イメージを落としてきて、こいつから起動してくれって言ってハイパー V の仮想マシンから起動してインストールするとかですね、そんなことをやっています。まあ、それだけでですね、あとインストール始まってしまえばもう中にパソコンの中にパソコンがもう一台あるという認識で結構ですので、普通にインストールして普通に使っていただけるということになります。でこちらの環境なんですけど、 CPU のコアですね、使うコア数、これもですね1つとか2つとかですね指定することができます。これバーチャル PC ではこういうことできなかったんですね、ハイパー V だからできるということになっています。あとこのハードディスクの容量変更が可能です。ですから最初ちょっと小さめに作って、やっぱり余裕いるやって方はですね大きくしたり、あとはこんないらなかったなって方はですね小さくしたりとかですね、そんな変更が可能となっています。それとメモリですね、メモリなんですが、 Windows 7を仮想で動かします。でメモリはじゃあ 2GB 取りましょうということで、 2GB 取りますってやると実際のメモリも 2GB 使われるんですが、まあ、そういう設定の仕方もあるんですけどね、動的にメモリをしようとするというオプションもあるんです。でこの指定をするとですね、実際使ってるメモリだけ使用するということができます。今私 Windows 7をですね仮想環境で裏で動かしてます。特に何もしてません。何もしてないと、メモリの割り当てが 788MB、これだけしか使ってないんですね。まあ、逆に 2GB なんて言うとですね、この分 1GB 分無駄になってしまいますんで、まあ、そういった使い方もできます。でこれは動的メモリ使用ということで、このゲスト OS がですねダイナミックメモリーという機能が実装されている必要があります。最近ですと Windows サーバー2003、あとは Windows Vista のサービスパック2以降ですねが対応となっています。ですから最小メモリーということで 512MB は使って、最大メモリーは 2048MB、 つまり 2GB までとかですね、そんな指定をして使うことができます。無駄なく使えるということになってますんで、だからまあそういった意味でね、これ 8GB メモリーでもまあまあ使えるかなというところです。で実際私も Windows 7のアルティメイトと Windows 7のプロフェッショナルと Windows サーバー2012と Windows Vista と Windows 8の英語版、それと Windows Phone 8、これちょっと開発用なんですけどね、それだけの OS を今インストールしてて、実際今は Windows 7と Windows サーバー2012を Windows 8の裏で動かしている状況です。さて、ではこの仮想環境のマシン立ち上げたんだけど、このホスト OS ですね、メインで動かしている OS と仮想環境なのでファイルのやり取りもしたいとか、そういうケース出てくると思います。でこの際はですね、特にハイパー V の管理画面にドラッグ&ドロップとかでファイルをコピーするとかですね、そんなことはできないんですが、そういったファイルのやり取りしたい場合ですね、リモートデスクトップを使っていただいて、自分自身のゲスト OS にログインしていただいて、でその中でですね、リモートデスクトップにリソースの共有機能ということがあります。その中のファイル共有機能をオンにしてもらって使っていただくとですね、ゲスト OS 側でホスト OS のドライブ名が出てきますので、まあ、そこを経由してファイルコピーとかで、まあドラッグ&ドロップでも結構です、使用することができます。でもちろんですね、これハイパー V でネットワークリソースとかホスト OS の持ってるハードウェアの機能を使うことができますので、ネットワークとかですね、そこら辺は仮想ネットワークっていうのを一回作って、そこを経由して外に通信をするということで、もちろんそのゲスト OS の中からインターネット接続するということはできます。まあ、そんなところで大体普通に使えるかなというところがあります。ただ注意したいのがですね、サーバー版のハイパー V、 本当に本社のハイパー V との違いはですね、いろいろありまして、リモート FX という機能、これはグラフィックのプロセッサー GPU ですね、これを利用して、まあ、グラフィックの効率を上げたりとか、あとは USB をホスト側の USB を使うとかですね、例えば USB メモリを使うとかです、まあ、そういったリモート FX の機能は使えません。それとね、今回 Hyper-V にはライブマイグレーションっていう機能があって、まあ、実行したまま移動させたりとかですね、あと Hyper-V レプリカということで Hyper-V のイメージそのものをこう レプリケーションしたりとかですね、そんなの管理機能もいろいろついてるんですが、それについてはクライアントハイパー V の方ではサポートしていません。あとこのゲスト OS のライセンス、ここら辺もね違いがあります。で、通常クライアントハイパー V ではゲスト OS についてもちゃんと普通のパソコンにインストールする OS のライセンスが普通にいります。ですからクライアントハイパー V の Windows 8の中で Windows 7を動かしたかったら Windows 7のライセンスをちゃんと持ってる必要があります。ただこれサーバーになるとちょっと事情が違ってですね、サーバーの中でサーバーを動かすんであればいくつまで OK とかですね、これグレードによって厳密に決められてます。まあ、そんなところでですね、話が短くなるかなと思ったんですけど、十分なんかまた長い間喋ってしまいましたが、まあ、こちらのね Windows 8、従来 Windows サーバーじゃなきゃ使えなかった仮想化機能、Hyper-V がですね、このクライアントの Windows であります Windows 8でも使うことができるということになっています。これぜひ今のねいろんな条件揃ってるマシンをお持ちの方、もちろんねこれノートパソコンでも OK ですよ。あれなんか Surface Pro でも確かやってたな、誰かって名前はあえて言わなかっただけなんですけど、そういうところでですね、いろいろこう活用している方もいますし、私も ThinkPad にですね Core5 のマシンで今メモリ 8GB 積んでますんで、ここでクライアント Hyper-V を動かしてですね、いろんなデモに使ったりとかねやっています。で、ThinkPad のノートパソコンでも仮想環境を動かしているということで、いろいろこう使う幅も広がってくるんじゃないかなと思います。Linux 使ってみたいんだって方はですね、けどマシン自体用意するのもなっていう方はですね、こう試しにこの Hyper-V 使って自分で組み上げてみるっていうのもですねいいんじゃないかなと思っております。まあ、ぜひ今使ってない方がおられましたらですね、この機会にちょっと使ってみるのもですねいいんじゃないかなと思っております。で、この Hyper-V の機能についてはですね、実は来週6月22日の .NET ラボで私の方から1セッション持たせていただくことになっております。お題はですね Windows 8クライアントハイパー V 入門ということで、ちょっとお時間いただきまして、お話をさせていただきたいと思っております。内容的にはですね、今回は割と言葉で、できるだけ本当に触りだけお話をしたというところで、ハイパー V って何でしょう、どういうところが使えますよっていうところまでお話をしたんですが、来週のドットネットラボではそんなこと許されなくてですね、ちゃんと技術的に突っ込んだ話をしようとというところで、ちょっと実際ハイパー V 使った場合だとか、環境構築する場合の注意事項だとかですね、そんなとこを突っ込んでお話を、したいなと思っております。資料はこれから作ります。頑張ります。本当に大丈夫かな。また前日夜中の3時ぐらいでかかるんじゃないかなと思うんですけど、よろしかったらですね、来週ドットネットラボに来ていただければ、このもっと突っ込んだ話をさせていただきたいなと思っておりますので、よかったら聞いていただければなと思っております。はい、以上 Windows 8のクライアントハイパー V の話をさせていただきました。はい、第191回目は Windows 8クライアントハイパー V の話をさせていただきました。さあ、どうでしょうね、もしパワーのあるマシン持ってて使ってない方はですね、ぜひこれ見て、楽しんでいただければですね、ちょっとこの機能をですね、使っていろいろこう試してみるっていうのもねいいんじゃないかなと思っております。ぶっちゃけなし Windows 8 Pro の 64bit で Core i シリーズ使っててメモリたくさん載ってれば OK です。よくもし動かなかったらちょっとよく調べてみてください。とにかくねこういうことで仮想環境、ちょっとそんな難しいことではないんでね、いざ立ち上げてしまうと、こんな簡単なんだっていうところをですね実感していただければなと思っておりますんで、ぜひ試してみていただければなと思っております。さて、そういうことでですね、先ほどお話ししました通り、こちらの内容のより突っ込んだ内容をですね6月22日のドットネットラボの勉強会でお話をさせていただきたいと思っております。で、ドットネットラボの6月の勉強会のご案内なんですが、日時はですね2013年6月22日土曜日13時30分から18時ということで、場所は日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で行います。会場はですね13時から会場になります。このセッションの内容ですね、私含めまして 1,2,3,4 人の方お話をいただけます。 まず最初にやらせていただきまして、私の方からですね Windows 8のクライアントハイパー V 入門ということでクライアントハイパー V のお話をさせていただきます。続きましてドットネットラボの、ね、小山さんの方からですねドットネットからアクティブディレクトリにアクセスというところで、アクティブディレクトリ社内システムとかですね使っている方多いと思いますが、このドットネットフレームワークを使ってアクセスする方法とかですねそこらの話をいただきます。そしてドットネットラボのスタッフでマイクロソフトの MVPC シャープの MVP であります増田智明さんから Windows ストアアプリのファイル手習いということで Windows 8のストアアプリのですねファイルのアクセス、ここら辺のお話をいただきます。でこちら増田さんはですね先日本を出されました。こちらはですね日経 BP からですね一目でわかる Windows ストアアプリ開発入門ビジュアル C シャープ2012編というのを出されました。これすでに発売されております。 C シャープとかね、XAML とかを使った Windows ストアアプリの作り方ということで、非常にこれ入門ということでですね非常に分かりやすい内容ですので、もし Windows ストアアプリを作りたい方はですねぜひ買っていただければなと思っております。そして最後こちらですね Microsoft MVP for Silverlight であります森さんからですね WPF Silverlight のアニメーションから Windows ストアアプリのアニメーションへということで、こちらもですね Windows ストアアプリのですねこれアニメーションに特化したお話ですかね、この辺のプログラミングの話をいただきます。やっぱりこういったユーザーエクスペリエンスっていうことでですねこういったアニメーション、この動くアプリケーションですね、もうここ非常に重要なところですので、もうこの辺の話私も非常にこのお話を、ね、楽しみにしております。まあそんなところで、また私だけプログラミングの話じゃなくて IT プロのお話なんですが、まあいろいろなお話取り扱いますのでね、ドットネットロボの勉強会6月22日土曜日日本マイクロソフトで行いますのでよろしかったら参加してください。それといつものお知らせなんですが、このポッドキャスト番組、ウェブサイト windows-podcast.com から配信をさせていただいております。音声聞くだけじゃなくてですねこちらにも内容を充実していきたいと思っておりますのでよろしかったら見に来てください。また過去配信をですね、有料で配布をさせていただいております。25を1セットにして7セット1セット150円で有料配布をさせていただいております。過去配信を欲しい方とかですね MP3 ファイルでこうまとめて欲しい方とかおられましたら利用していただければなと思っております。でこちらで挙げました収益につきましては、この番組を配信しているウェブサーバーのサーバー代金とこちらに適用させていただきたいと思っております。番組の維持に使わせていただきますのでご協力いただければなと思っております。詳しくはですね、windows-podcast.com のサイトを見ていただければなと思っております。はい、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。